愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も愛花のところから、苦しみの中で希望の種を見出していきましょう。このところでも神様の怒り、そしてそれによって悲惨に苦しめられている民とエルサレムの都の現状が目の当たりにされています。このような悲惨の中、これを目の当たりにするとき、また苦しみに遭うとき、私たちが取るべき信仰の態度、姿勢はどのようなものでしょうか。
愛花2章1節から22節。ああ、主はシオンの娘を御怒りで曇らせ、イスラエルの境を天から地に投げ落とし、御怒りの日にご自分の足台を思い出されなかった。主はヤコブのすべての住まいを容赦なく滅ぼし、ユダの娘の要塞を憤って打ち壊し、王国とその首長たちを地に打ちつけて汚された。彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしてはならない。目を閉じてはならない。夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。主よ、ご覧ください。顧みてください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖女で祭司や預言者が残虐されてよいでしょうか。幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは御怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なくほふりました。
イスラエルの民は神様に背き、罪を犯し続け、偶像礼拝をし、神様の御教えを背いてきたわけですね。その怒りが、神様はもうずっとこらえて我慢しておられたんですけども、ついにその怒りが解き放たれてしまいます。都の城壁が崩され、バビロン軍が都を陥落させます。中にいる人々は捕らわれたり、また殺されたり、幼子たちも飢えで苦しむような状況の中に置かれています。このような悲惨な現状を目の当たりにして、この愛花の著者はどのように神様に向き合っているでしょうか。3つのことを私たちは今日のところから学んでいきたいと思います。まず1つ目は、現状を見る。そしてその現状を通して神様に嘆き、訴えをするということです。あまりの悲惨な現状、またあまりの苦しみの中にあって、私たちはその苦しい状況を神様にそのまま訴えることしかできないのはないでしょうか。ただし、そこでしてはいけないのは、神様を呪うこと、神様に対して不信を働く言葉を吐いたり、そのような行動を取ることです。2章の18節のところを見ると、彼らは主に向かって心の底から叫んだ。正直な本当の本音の苦しむ状況を訴えているわけですね。ある兄弟が病気にかかっていて苦しんでいることが思い浮かばされました。私はちょうど買い物をしていた途中だったんですけれども、そのお店の近くの陰で、神様からその兄弟の苦しむような思い、その兄弟を見ている神様がどれほどその苦しんでいる兄弟を憐れんでおられるのか、その思いが私のところに来てですね、涙ながらに取りなさざるを得ない状況にありました。 今は夏で、タオルで汗拭きながら歩いていますから、その汗拭きタオルを持って顔に押し当てながら、神様はどれほどこの兄弟を苦しみの中から助けようと救い出そうとしておられるのか、憐れんでおられるのか、その一心の思いを持って胸が熱くなって涙ながらに祈らざるを得ないことがありました。このように目の当たりにしている状況、苦しい状況かもしれない、問題がある状況かもしれない、病と格闘している状況かもしれない、その現状そのまま神様に正直に素直に本音を持って訴えていくことが私たちにはできます。二つ目、その置かれている苦しみ、対面直面している苦しみは一体神様何のために私に向き合わせてくださっているのか、そのことを思い浮かべ黙想することです。20節22節の後半の部分ですけれども、ますます困難な状況、幼い者も年寄りも道端で地に横たり、若い私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは御怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なくほふりました。このように愛家の著者を訴えています。ですがこれらの苦しみがなぜ神様をもたらしてくださったのか、神様の御前でへりくだることです。そしてもしかしたら示されている罪があなた自身の中にあるかもしれない、いや自分だけではなくこの民のための取りなし、罪の悔い改めが必要かもしれない、またその国のためにあなたが取りなすことを示されているのかもしれない。多くの預言者たちも民や国のために取りなしました。もちろん自分自身の罪汚れも日々取りなしていたことでしょう。神様にお詫びし悔い改めをしていたに違いありません。ですけれどもこのような時、私たちは神様の前にへりくだり、示される罪があるならばそれを悔い改めて祈るべきです。ヤコブ一章を見ますと、この苦しみ試練に遭う時はそれをこの絵もない喜びと思いなさい。そしてこの信仰が試されるわけですけれども、忍耐が生じその忍耐を働かせて完全に行うならば、何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになると聖書は教えています。この苦しみを通して神様があなたに問うている意味は何でしょうか。謙遜にへりくだって聞いていきましょう。3番目、今日の箇所全体を通しても思わされるところなんですが、希望の種を見出していくということができるのではないでしょうか。苦しみの現状を訴えました。また神様の前にへりくだりました。そして示される罪があるならばそのことを申し上げ悔い改めて祈ります。そこまでするならば次に、あなたにこの最も苦しい状況の中にあるそのただ中にこそ希望の種があるということを信じて見つけ出していきませんか。第一ヨハネの5章14節を見ますと、このような御言葉があります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。ここまであなたは御心の願いを導いてこられました。さあ、神様は失望で終わらせれるお方ではありません。決して、祝福裏切られるお方ではないんです。罪に対する裁きや怒りは望みますけれども、その後必ず希望と回復がやってくることを、私たちは聖書を通して学ぶことができるんです。どうかこの言葉を聞いているあなたは、希望の行動をとっていくことができます。そして今あなたがここに存在していること、それ自体が神様が希望を置いておられることではないでしょうか。この後愛家を読めていきますと、3章の22節にはこのような言葉もあります。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、 あなたの真実は力強いとあります。また神様には祝福の計画がありますね。エレミアの29章11節を見るならば、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。どうでしょうか。苦しみの最も大変な状況に置かれているそのただ中にこそ、神様は祝福と希望の種を用意しておられるのです。ある兄弟は末期がんと診断されました。その頃からそれを知った兄弟姉妹たちは仮に伝道を続け、神様の福音を語り救いに導くことができました。彼のうちには、神様ならばこの死の病を何とかしてくれるかもしれない、そのような希望が湧いたと思います。そして洗礼を受けた彼は必死に祈りました。神様に、この病を癒してください。そして、彼のもとには愛する人がいました。やがてその病気の状況を知りながらも二人は結婚していき、そしてクリスチャンホームを築くようになるんですが、先生方や兄弟姉妹たちが必死に祈る中、この H 兄弟のがんは、それ以上増え広がるところか現状とどまって、そしてそれだけでなく少しずつ小さくなっていることが医者の診断で確認されたんです。彼のうちに神様からの希望の種が見出されなければ、彼は神に頼ることも、そして洗礼を受け、そして結婚生活を送ろうとそのように決断することもできなかったと思います。今日の歌詞は本当に神様の怒りと悲惨の中で、苦しみ言葉が多いんですけれども、この苦しみの中にこそ神様は本物の希望と祝福の種を置いておられることを今日の一日見出していきませんか。一言お祈りいたします。愛するイエス様、ありがとうございます。病で苦しむ兄弟姉妹、また大変な困難に見舞われている兄弟姉妹がいるかもしれません。どうしてそのようなパニックや難しい問題と向き合わなければならないのか、理解できない状況におられる兄弟姉妹がいるでしょうか。大丈夫です。神様はその苦難を通して祝福と希望の種を置いておられますから、もし罪が示されるならば、神様に聞き、清めいただき、悔い改めて、神様との関係を回復していく良い機会となりますように、そして苦しみの以前にも増して、多くの繁栄と祝福を、幸いを神様は用意しておられることを信じ、今日も勇気を持って行動していくことができますように、このようにして得た希望の種を持って、兄弟姉妹が同じように苦しむ方々のもとに使わされて、希望を語り、祝福をし、励ましをし、勇気を与えるものへと変えられていきますように、心からイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別 小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。